重徳和彦のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました、寒くなってきましたね。今週末は寒くなる、一段とまた雪が降りそうなぐらいに寒くなるという情報もありますが、皆さんインフルエンザ流行ってますからね、こじらせたりしないように手洗いうがいをしっかりとやってくださいね、さて今日はスケートボードライダー松金明さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今何歳ですか？
まあ、28歳です。
28歳若いですね。松金さんは西三河スケートボード愛好会代表でもあるということで、
はい、
ね、あの出会ったのはどこでしたっけ？
もう音川のワンダーランド。
音川ワンダーランド去年から始まったんですね。ワンダーランドっていうのはあの河川敷でね。
そうですね、
そこで、ね、会社言っていいのかな、紫スポーツっていうね、こうテントが出てて、なんかすごい派手にやってるなっていう感じでしたけど、いつも河川敷が舞台なんですかね、一つの。
そうですね、岡崎市でしたら、その音川の河川敷が結構メインでやらさせてもらってます。
そうなんですね、はい、松川さん自身は安城市民ということですけども、
はい、
岡崎が拠点でスケボーをやってると。
そうですね、
ということですね、はい、ということで、岡崎で活動されているスケートボードライダー、西三河スケートボード愛好会代表の松金明さんからこの後お話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、それではスケートボードの話を続けますけれども、音川のワンダーランドというのは去年からですけれども、もともとあの河川敷でなんていうかこうスケボー分かる人にしか分からないかもしれないけどね、あの傾斜をつけたりなんだりね、ジャンプなんですか、僕もよく知らないからどう言っていいのか分からないけど、飛べるような何ですか、何て言うんですかね、あの装置っていうか、
ちょ、バンクトゥーバンクって言って飛び抜けて着地でまた、
はい、そういう名前があるんですね。
そうです、
バンクトゥーバンク、
はい、
を河川敷に、まあ、設置準備するんですね、あれね。
そうですね、
ね、はい、手間もかかりそうな感じですしね、まあ、あんまり変な風にやったら危ないですしね、きちっと作るわけでしょ、バンクトゥーバンク、
はい、そうですね、
岡崎を拠点にっていうことなんだけど、活動っていうことですけども、
はい、
あそこが多いんですか、河川敷が。
そうですね、やれる場所がやっぱ少ないので、そこがまあ正規でやれる場所をいただいてまして、
はい、ああ、結構ね、さっき打ち合わせ中に聞きましたけども、なかなかやる場所がね、
そうですね、
なかなかないんですね、
はい、
まあ、公園でっていうイメージもあるんですけどね、やっぱり公園ああいうね、広い周りに人があまりないようなとこじゃなきゃなかなかできないと思うんですけど、
はい、
主に公園ですか、あの河川敷ああいう場所を除けば公園。
そうですね、いつもは公園とか、まあ、まあちゃんとした場所じゃないんですけど、まあ、はい、いつも練習してますね。
そうですね、なんか結構苦情が出るんですって。
そうですね、やっぱり夜とか音騒音で苦情来たり、まあ子供が遊んでて、ちょっと見た目でこう危ないっていう判断で苦情が来たりで、
ジャンプしてバーンと飛んできて、
はい、
子供にぶつかったらどうするのよみたいな感じ。
そうですね、
まあそれもね、まあ、まあ、ありえなくはないでしょうけど、なんとなくあれですかね、うるさいガーガーガー音がするとか、
はい、
それで苦情が出る。時々スケートボード禁止って書いてある看板もあるような感じもするんですけど。
そうですね、まあ時々というかもうほとんどが、
ほとんどなんですかね、
看板が立ってて。
本当に、これじゃなかなか大変ですね。
そうですね、
場所の確保っていうのがやっぱり今一番の課題と言ってもいいのかな、はい、
そうですね、
まあそんなね、あの話はまた後ほどもう一回したいと思いますけれども、松金さんはもともと どういうことがきっかけでスケートボード始めたんですか？
そうですね、中学校の時に、まあ、5人組ぐらいの友達で、まあ、1台のスケートボードでみんなで乗り回して、何も知らずにこう遊ぶっていう。
1人1台じゃなくて誰か友達のスケートボードを使って5人で使い回してたの、はい、
そうですね
中学生らしくてなんか可愛いですね、はい、それはなんか誰かでも上手な子がみんなに教えるとか誰か指導者がいるとか？
いや、もう全くみんな素人で、
あ、我流で、
そうですね、
ワイワイやってたと。
はい、
でそのまま今に至るんですか？
あの一度あの中学の部活がメインでやってて、まあ、高校も部活メインで。
部活っていうのはスケボーじゃなくて、はい、
そうですね、う
ん、何やってたんですか？
とソフトテニス部で。
ソフトテニス部は中学、はい、高校続けていたと、はい、その間はもうソフトテニス一本で。
そうですね。
あ、じゃあ一旦ちょっと遊びで始めかけたんだけど、
はい、
まあ本当に遊びでとりあえず。
そうですね、
終わって中学時代終わって、
はい、
ソフトテニス中高やって、でスケボーにはいつ戻ってきたんですか？
もうあの高校あのテニス引退した直後に、う
ん、部活を引退して、
はい
はい、
もうまたすぐたまたまなんかあのメンバーが集まって、
うん、
新しいメンバーでスケボーを始めるきっかけができて。
あ、そうなんですか、
はい、
でその時には教えてくれる人いたんですか？
その時もいないですね。
あ、でどういう風に、
まあ、中学の時の、まあ、時代と違って、まあ、高校入ってから、うん、携帯電話で動画が見れる時代になったので。そっか、
時代が進んで。
そうです、
やっぱりね、中学時代と高校時代で全然違ったわけですか、
はい、
なるほどね。でその携帯の動画を見ながらなんか練習っていうの、はい、見本がこうやるといいんだっていうのが動画で見れるわけですか？
まあ、教えてはくれないんですけど、うんうん、まあ、それ可能性をまあそれで見て、自分なりにまあどうやってやったらできるのかなっていうのを模索しながら。
あ、そこそこか、はい、まあ、手本は手本なんですね。それでもね。
そうですね。
なるほどなるほど。そして、まあ、その時にはみんなスケボーは持ってたんですか、それか使い回してたんですか？
さすがに高校の時は、うん、もうバイトもしてたんで、
あ、
まあ、自分で購入して、はい、1人1本は持ってました。
なるほど、
はい、
ちなみにおいくらぐらいするんですかスケボーって、まあ、ピンキリですか？
そうですね、うん、1万円から、うん、まあ、3万円ぐらい。
あ、じゃあ初心者もとりあえずだったら1万円ぐらいで購入できると。
そうですね、
こんな感じですかね、はい、まあ、アルバイトでみんなそれぞれ1台ずつ持って、やってたということなんですけれども。でスケボーっていうとなんか、はい、いや私も本当にね全然詳しくないんでいけないんですけど、なんか大会に、なんか大会があって大会に出るのかなって思ってたんだけど、それだけじゃないんですって。っていうか松金さんはそうじゃない？
そうですね、僕はやっぱ動画見てハマったので、うんうんうん、まあ、その動画の一つの作品を、うん、まあ、自分で作るっていうのが楽しくて。
ああ、動画を作っちゃう、自分がやってるところを動画に映すっていうか、はい、なんですか、編集するんですか？だいぶ、
まあ、撮影してから編集して音楽と合わせて、
うんうん、あ、
はい、作品を作る。
なるほどなるほど、はい、どんな音楽なんですか？
まあ、海外の、例えばコールドプレイとか。
コールドプレイ、
シガーロスっていうバンドが結構好きで。
コールドプレイというとイギリスの。
あ、そうです、
はい、シガーロスといえばアイルランドの、
はい、
アイルランド、
はい、
あっちの方ですね。
そうですね、
ね、ロックですね。
ロックですね。
あ、アップテンポ、ノリがいい感じの。
まあ、ノリがいいのもあれば静かな感じもあるんですけど。
そういう音楽に合わせて動画を編集してそれをこう発表していくわけですね。発表っていうのはどうやってどう使うんですかそれを。
まあ、初めの頃は YouTube にまあアップしてから、
うん、
まあ、自分でアップしてただけなんですけど、まあ、徐々にあのメーカーに売り込んでいって、
あ、
まあ、メーカーの方から発信していただけるように。
ああ、それね、発信力が違いますもんね、やっぱりね、個人でやるよりは。
そうですね、
メーカーっていうのはスケボーのメーカー。
そうですね、
メーカーがこう、はい、いい 映像が集まってきたらそれをどんどん発信してくれるわけなんですね、はい、
そうですね。
あ、そういう世界があるんだ。でさっきちょっと聞いたんですけど、そういう優れた、なんとかな、人気が出てくるとなんかスケートボードに自分の名前が入るのかな、デザインがオリジナルデザインみたいなのかな、なんかそういう話でしたよね。
そうです、商品に自分の名前が入った商品が売り出されたら、うん、あ、まあプロになるっていう仕組みが。
なるほど、はい、だから松金モデルのスケートボードが、
はい、まあ、そうですね、あの目標ですね、
目標としていつの日か、はい、そういうことです ね、 ですね。なるほどね。まあ動画だからこう結構撮影する、ね、仲間っていうのかスタッフも必要でしょうし、やっぱり仲間は必要なわけですね。
もう絶対ですね、
絶対なんですね、はい。まあ、そんなわけで、西三河スケートボード愛好会っていうのをね結成して何年ぐらいになるんですか。
2年目です。
2年目、はい、あ、まだ新しい割とね会なんですね。
そうですね、
で、西三河ですから、まあ、はい、安城岡崎どのぐらいですかと。
安城岡崎トヨタ、
あ、トヨタ、
まあ、あと蒲郡、まあ、コータとかも、
コータ西尾と
か幅広く、はい、
あ、そうなんですね。そうですね、10人ぐらいがコアメンバーとしてやってるっていうのを聞いたんですけども、
はい、
目標は何ですか、愛好会の、愛好会としての。
そうですね、まあ、西三河にスケートパークがないので、
うんうんうん、
まあ、まずはそのフィールドを作るっていうのが目的で。
そうです ね、はい、ね、最初の話ね、公園でやっても苦情が出るとか禁止されるとか、こんなんじゃね、はい、やってらんないですもんね。
そうですね、
まあ、専用のスケートボードパークをなんとか作りたいと、
はい、
まあ、これを ね、 ね、やっぱ世論を喚起しないといけないですね、いろんなところで目立って、
はい、
ね、まあ、そのためにも音がワンダーランドで、
はい、
毎年毎年活躍してもらいたいと思いますけど、
はい、
はい、だからスケボーパークってね、あるところにあるのかななんて思うんだけど、西三河にはない、
ちゃんとしたスケートパークはないですね。ない。
愛知県だとどこにあるんですか。
周辺でしたら豊橋、
うん、あ、豊橋にある、うん、
と名古屋、
名古屋、そうか、はい、ちょっとね、やっぱ西三河ですね、必要なのは。
もう絶対必要ですね。
そういうことですね、はい、近々、まあ、そうは言ってもいろんな場所でその何と何でしたっけ、
あのバンクトゥ
バンクとか、バンク
はい、いろんな、まあ、セクションがあるんですけど
バンクトゥバンクを作って、あのまたイベントがあるんですね。
またあの西尾の、うん、桜祭りですね。
あ、
4月2日の日曜日に本町通りで、
はい、あ、はい、西尾市の本町通りの城下町マーケット、
はい、
私の友人が主催者ですね、これは。もう元気者がね、永井信行さんという人がね、商店街の中心人物なんですけどね、あそこでやって、去年もですか。
そうですね、去年からやらさせていただいてて、う
ん、あ、去年僕ちょこっと顔出したような気がするんだけど、ちょこっとだけだったんで、あの何やってるかってあんまり見てかなかったんだけど、あそこでやっとられたわけですね。
そうですね、
それは愛好会の皆さんで。
はい、愛好会のメンバーで、
バンクトゥバンク
も作り、はい、
も作って。そうですか、
はい、
ね、ちょっと今年はぜひ私も拝見させていただきたいと思っておりますので、
ぜひよろしくお願いします、
ね、ちょっとなんとか西三河でスケボーをね、流行らせたいと思いますので頑張りましょう。
よろしくお願いします、
はい、今日は松金明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。